皆さんこれ何の花か分かりますか？あまり大写しにされると分かりにくかったりしますね。
Do you know what this flower is?
これあの僕偉そうにこうやって聞いてますけど、僕は Google したから知ってるんで、見ても絶対分かんないと思いますけど、
I know because I googled. Okay, I'm not a flower guy.
All right. もうちょっとズームアウトしてみましょうかね。じゃあね、こうやったらちょっとわかる。あ、出ちゃった。霞みそね。Baby's breath。でこれあの花言葉があるんですね。There's this language of flower for this flower. You know that? You know what it is? Again, I googled it. Just saying. これね、清い心っていうそうですね。まあ真っ白だしなんとなくわかるかな。清い心、ね、という花言葉があるそうですね。It's a pure of heart. It's all white and kind of makes sense, doesn't it?清い心、皆さんの中で清い、私清い心を持ちたいって一度でも思ったことがある人、 Anybody ever thought, have you ever thought I want to have a pure heart? 思ったことない。 I was expecting all hands go up, but wow, you guys are so realistic. Wow, そうですか。こういうエクスペクトと違う反応があると次に進みにくいんですけど、まあいいや。ね、この後にそのために何しましたって聞こうと思ったんですけどね、それもしてないわけですね。じゃあね、清い心どうでもいいみたいな、ね、もう最初から諦めてる人もいるのかもしれないんですけど、 Maybe you already have given up, I don't know. But I googled again. I'm not promoting Google, but I was wondering what, you know, people out thereThink about having pure heart. Okay? で、あの、心が清い。なんか世間ではみんなどう考えてるのかなって。で、ちょっと不思議に思ったんで調べてみたんですね。そしたらやっぱりこう心が清い。ヤフー知恵袋とかよく行くとね、いや、あの、心が清くなるために、清い心を持つためにどうしたらいいですかみたいなことを書いてる人がやっぱいるんですね。So in this Japanese Yahoo forum kind of thing.You know, this guy was asking, so what should I do to have a pure heart? で、どういう人がどういうふうに答えるのかなと思ったら、ある人がこういう答えをしてたんですね。And here's one of the answers here. 人間社会にいながら心の清い人になるのは不可能です。しかし、どうしても心の清い人になりたいのであれば、とりあえず石ころを拾ってきて石ころと対話すると良いと思います。石ころが心の清い人になる秘密を知っているからです。人と対話するのもいいです。You guys read the English part, right? Yeah, okay. I'm not gonna read it out. It's kind of, I don't know if it's a waste of time or what. But この人石ころと喋っとるんかいなって感じですね。
I was wondering if this guy was actually talking to a stone, but
で真面目に書いてるのかどうかもちょっと分かんないんだけどね。これベストアンサーって出てくるんですね。
This was actually the best answer in there, and I'm like.
三条の説教、イエス様の三条の説教のシリーズで、今日はこの心の清いものは幸いです、ね、この箇所ですね。その人たちは神を見るから。
So we're in the series of the Sermon on the Mount, you know, the message of Jesus, and today's passage is this: Blessed are the pure in heart, for they will see God.
清い、清いってどういうことでしょう。 So what
Does it mean pure? What does pure mean?
で、僕いつもこういう質問しますよね。あ、よく分かってるはずなんだけど聞くんですよね。清いってどういう、ね、あたかも深い意味があるかのように。これはないです。清いは清い。汚れがないっていう意味ですよね。
I always ask this question as if there's a deeper meaning to it, and there's no deeper meaning in this word. Pure is pure, okay? It's not unclean. Clean, pure, straightforward.
でこれあの、この幸いです、ね、毎週言ってますけども、これ言い換えると心が清い人は救われるので幸いですっていう、その救いとのコネクションを忘れないで読みたいと思うんですね。心が清い人は救われるので幸いです。その人たちは天国に行って神を見るから、こういうふうに理解したいと思うんですね。
So we can kind of paraphrase or understand this saying, you know, those who are pure in heart are blessed because they will be saved. Amen. And they will see God as they go to heaven. Okay, that's what this means.
で、多くの人はやっぱり、まあ、諦めてなければね、心が清くありたいね、やっぱり汚れた心のままでいたいと思う人はいないと思うんですよね。さっきあんま手が上がらなかったけども、でもやっぱ清い、心がきれいになるんだったらそれに越したことはないですよね。
And I think, you know, many people don't, like, all, we don't want to remain unclean heart, right? I didn't see many hands go up, but, you know, of course it's better if we can have cleaner, purer heart.
でも、イエス様を愛する人にとってみると、ね、イエス様を愛する以上は特にその思いを強く持っていたいから、なぜならば、イエス様は清い方だから、イエス様は罪とかその汚れとかを本当に嫌われる方だから、この私を愛してくれて、私のために十字架で死んでくださったも、このイエス様のためにも私は少しでも心清くされていたいって思いたいなと思うんですよね。
But as Christians who love the Lord, especially we want to have a pure heart because Jesus, this Jesus who loves me dearly and who died for me, he is a holy God. And he is pure. He hates sins. He hates uncleanness. You know? So for Jesus' sake, I want to be pure. I want to...Be clean. I want to have the whole pure heart.
で、聖書を見てると、あのイスラエルの王様の一人のね、ダビデ王っていうのがいました。もうイスラエルの代表的な王様ですけれども、このダビデ王様も同じような、ね、心の清い人間になりたいって思ってたようなんですね。
And as we, you know, look through the Bible, I found that this King David, the king of Israel, he had the same desire to have a pure heart.
そこでね、今朝ちょっと、マタイからね、戻って詩篇の51編ちょっと開いてみたいと思いますね。
So let's flip our Bibles back to Psalm 51 and I'm going to read from verses 1 through 13. 1 through 13.
詩篇の51編の1節から13節。
I'm just going to read the Japanese version so you guys can read along yours. Okay.
1節から読みますね。詩篇の51編の1節。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を、これ罪のことですね。私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたがお砕きになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば、罪人はあなたのもとに帰りましょう。 10節を見るとはっきりダビデが言ってますよね。清い心をくださいって。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。言ってるんですね。
In verse 10, David clearly says, Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Please give me a pure heart, he says.
で、ね、これ清い心を持つために、じゃあダビデはどういうことを言ってるだろう。で、清い心をくださいっていうのは分かるんだけど、そのためにね、持つことができるためにダビデが言ってることをちょっと整理したいと思うんですけども、So, what does David say about in order to have this pure heart? まず一節を見ると、私の背きの罪を拭い去ってくださいって言ってるんですね。Verse 1, he says, blot out my transgression. 二節、私の咎を洗い去り、私の罪から清めてください。He says, wash away all my iniquity and cleanse me from my sins.
7節、私の罪を除いて清めてください。同じようなことを繰り返し言ってますね。Verse 7, again he says, cleanse me.
で9節、私の咎を拭い去ってください。もう一度、1節と同じことを言ってます。
And verse 9, whoops, typo there. Verse 9, he says, blot out all my iniquity. Again, he's repeating what he said before.
そして10節で、今も言いましたね。読みましたね。私に清い心を作ってください。
And verse 10, create in me a pure heart.
お願いばっかりやんって思いません。
Oh, he's just asking everything for God.
自分でやることないのかな。なんか虫が良すぎないかな、ね、神様、清い心をくださいって。じゃあお願いしたらもらえるんかなってふと思うんですね。
Like he's, all he does is asking?He doesn't have to do anything. He asks for a pure heart and God gives you. Does it work that way?
ダビデが私こうしますからっていうことないのかなと思って、もう一回この51編をちょっとね、見てみたんですね。
So I was wondering if there was anything that David did. You know, what wasn't there anything that he had to do on his part? No.
するとこういうことがちょっと目につきました。最初3節で私は自分の背きの罪を知ってますって言うんですね。
Verse 3, David says, well, you know, I know my transgressions. I know my sin.
これで同じく3節で、そして私の罪はいつも目の前にあるんですよって。
And he says, my sin is always before me.
4節、私はあなたに罪を犯し、あなたに悪であることを行います。
Verse 4 says, I have sinned against you and done what is evil in your sight.
5節、私は咎ある者として生まれました。
Verse 5, I was sinful at birth.
これダビデが何かしてるわけじゃないんだけども、ダビデの神様の前に出た時のダビデの態度がここに現れてますよね。
This is not something he did to have pure heart, butThis shows his attitude as he steps before the Lord.
ここで何を彼が言ってるかって言ったら、彼は自分純粋に自分の罪を、で自分が罪人であるんだってことを神様の前でもうひたすら認めてるんですよ。
What he's doing here is as he stepped before God, he is simply admitting his sins.He's admitting and almost declaring that he is nothing but a sinner.
で、ここからね、教えられる、もうとっても当たり前なんだけども、かつ大切なことがある。
And there is something that we can learn from this, and it's nothing special, but it's very important.
それは、清い心を持つためには私たちは自分の罪をしっかりと認めることが必要なんだということです。
That is, in order for us to have a pure heart, we must admit our own sins.
ね、一節ちょっと見てください。一番最初、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによってって書いてありますよね。
Like verse 1, look at verse 1. He says, Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion.
この 憐れみくださいというのはただ単にね神様あなたは私に求めるものをくれるから求めますねって言ってるそのくださいじゃなくて本当に神様私を憐れんで本当に私は本来こんなもんもらえるはずじゃないんだけどもこんな汚れたもんなんで申し訳ないんだけども清い心をいただけないでしょうかっていう本当に私も罪で真っ黒だから何とかこれを記憶してもらえないでしょうかっていうそういう思いがここに込められているわけですよ。So when he asked for pure heart, he wasn't like, you know, the Bible says, tells me to ask, so I'm asking you, Lord, so that you can give me. No, that was not his behavior here. He was more like, you know, Lord, I'm so sinful, my heart is totally black, and I can't do anything about it, and I know I never deserve, even deserve to ask this, but may I please have a pure heart? That was the kind of attitude that we see in this song.
今日の箇所の前のね、マタイの5章の7節で、こういうふうに言ってますよね。イエス様が、憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。
It's in Matthew 5:7, Jesus said, Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
で、この憐れみを受けるから、憐れみは何だったって言ったでしょうか。憐れみは許されることだよって言いましたよね。
And I think I said, this mercy is all about forgiveness.
ダビデが清い心をいただくためにここで何をしているかというと本当に許していただくために自分の罪を認めて神様の前に出ているんですね。
So what David is doing here is in order to be forgiven, he is coming before the Lord admitting his sinfulness.
ここ数週間話してます。もう本当に悔い改めて許されるっていう。でその続きみたいですよね。悔い改めて許されるっていうことをここでダビデはもう字で言ってるわけですよね。
So we've been talking about this couple of weeks, right? You know, we've been talking about repenting so that we can be forgiven.、Right? And that's what David is doing here.
この心が清くされる。このポイントは何かって言ったら自分の努力で心が清くできないんだよ。ね、巷ではもうそれしかないんですよ。自分で何とかしていいことをして、ね、心を清い心の持ち主になるためにこうしようああしようって一生懸命自分でするんだけども、でも聖書で言ってるのはいやいや自分ではそんなことできないんだよ。
So the point is, point here is, you know, we cannot have a pure heart by our own effort. No. But that's what many people do. You know, many people try to make, you know, cleanse our heart by doing good things or, you know, doing, trying so many things.
でもいいことをしたからって言って心が清くなるわけじゃない。
But that doesn't work. Doing good things doesn't make you a pure heart.
チャリティー活動を一生懸命してたら清い心になるかって言ったらそうじゃないですよね。
Getting involved in charity activities doesn't give you a pure heart.
一生懸命私は怒らないようにしても常にもう仏様のように優しく笑顔でって努力してても心が清くなるわけじゃない。
Maybe you can try not to be angry and try to be kind always. That doesn't give you a pure heart.
今のは51編、詩編の51編読んでてはっきり分かるのは心を清くするのは誰ですか？神様。私の心を清くするのは誰ですか？神様。神様にしかそれはできないことなんですね。
And as we read in Psalm 51, you know, one thing is clear, you know, there's only one person who can give me a pure heart, who can make my heart pure. That is God.
Nobody but God. 私にできることは何でしょうか？私にできることは罪を認めること、自分が罪人であること、自分の罪を悲しむこと、自分は本当にその罪から離れることを願って、神様の前にへり下って悔い改めること。
And what I can do, what I should do, is to admit my own sin, to grieve over my sin, and desire to stay away from sin, and come before God humbly repenting.
今読まなかったんだけど、51編のもうちょい先17節に行くと、ダビデがこういうふうに言ってます。
We didn't read this far, but in verse 17, here's what David said.
神への生贄は
砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。
He says, My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise.
砕かれた、悔いた心、神様の前にへり下って、自分の罪を認めて、自分の罪を悔い改める心ですね。それを神様は絶対に見過ごすことはされない。必ず許してくださるよっていう。
This broken and contrite heart is a heart that comes before God humbly repenting. And when we come before God repenting, God will never despise, God will never overlook that, God will never ignore that. He will surely forgive you.
そして心の中の罪が許されるってことは、心が清くされるってことですよね。
And when He forgives our sins, our heart becomes clean.
詩編読んでいくと、もう一つその大切なことが書かれています。清くなるためにね、清くなるために、今ダビデはこれをしなさいとは言わなかったんだけど、一つ実は、あるんですね。
And you know, as I read Psalms, I came across one more thing that is very important in order to have a pure heart.
119編の9節、 It's 119 verse 9。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。
How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word.
若い人はって書いてあるから、これは私の向かって語られてるんじゃないと思わないでくださいね。大丈夫。みんなに共通していることだ、ね。
Just because it says about a young person, don't think that it's not for you. It applies to everybody.
自分の道を清く保つために、自分の心を清く保つために何をしたらいい、うん、イエス様の言葉に従ってそれを守っていきなさいって言ってるんですね。
So this psalm says, you know, so what should I do in order to maintain the purity, the pure heart that God has given to me? Well, it says, live according to God's word.
またもうこればっかやなって思うかもしれませんね。イエス様に従うこと、イエス様の言葉に従うこと、ね、でもこれってね、悔い改めるってことなんですよ。違う言葉で言ってますけど、悔い改めるってことを言ってるんですよ ね。
Oh, okay, so it all comes to this again, right? You know, obey the word, obey our God. But you know, this is about repentance.
罪を犯してイエス様に従う道からそれていた私たちが、イエス様に従う道に戻ること、それが悔い改めでしょ。
わかりますか。もう一回言います
よ。イエス様に従う道を歩いてた際、はい、その道からそれちゃった私たちが、ああって戻ること、イエス様に従う道に戻ること、これが悔い改めですよね。
So you know, when likeAs Christians, we were walking this path of obedience, but for some reason, we were led astray, we got off the track. And we realized that, and we admit that, and when we say, oh, I have to get back to this path of obedience, that's repentance. You know, changing direction, coming back to the Lord.
で、だから従う道に戻るわけだから、ね、悔い改めるっていうことは、従う歩み方に戻るということですね。でそこの清さを保つためにはそこを歩き続けるってこと。別に全然違うこと言ってるわけじゃないんですよね。
So this is not talking about different things. You know, we're just simply trying to get back to the path of obedience by repenting. And we have the pure heart as we repent and be forgiven and walk on the path of obedience. So in order to maintain that purity, this is what we can do.
でこの御言葉に従うっていうこと、ね、御言葉に従う、私たち御言葉を読む、聖書の言葉を読むじゃないですか。聖書の言葉を読んだら、こうしなさい、ああしなさい、これをしてはいけません、いろいろ書いてありますね。それを読むときに語られたり、こうやって誰かから語られたりするわけですよね。その時にその御言葉に従いなさい。その鍵をちょっと今日3つほどね、簡単に触れてみたいと思いますけども。
So, you know, we read the Bible, right? We read the Word of GodAnd when we do that, the Bible speaks to us saying, do this, do that, don't do this, don't do that, you know. And And in order for us to obey His word, here are three tips.
まず読んだ時に従えない従いにくい状況じゃなくて従える状況に目を向けようってこと。
Think of situations that are easier to obey instead of that are difficult to obey.
時々ね、私よく自分でも思うし人からも聞くんですけども、御言葉はこう言ってますよね、でもこういう状況ではどうするんですか、これでもこういう状況ではどうするんですかって、なんか従いにくい状況にすぐに目を向けて、こういう状況では従えないですよねみたいな、そんなところをつい考えちゃう私たちがいるんですよね。
You see, when we read the Bible, sometimes I think that way, and I hear many people say this, but you know, I know the Bible tells us to do this, but what about in this case? What if this happens? As if, you know, you're looking for a way out.
まるでこう従わなくてもいい場所を何か探しているような、ね、そういう心の傾向ってある場合があるんだよね。そうじゃなくて、あ、こういうふうにしなさいって言われたから、あ、確かにこういう時にそうやれるね、あ、確かにこういう状況で従えるよねって、従える方向でこの御言葉を受け止めたいなと思うね。
So instead, you know, we want to hear the word and think, yeah, yeah, I can do this on this occasion. Oh, yes, I can do this in that occasion. You know, we want to first look at the situation that where we can actually apply this Bible.
そしてもう一つは、まあ、似てることなんですけども、あれこれ言い訳をするんじゃなくて、まずどうやったら従えるかっていうのを考えたいと思う。
And this is kind of similar, but think about how you can obey rather than making excuses.
こうやって聖書は言ってるんだけど、でもっていうんではなくて、聖書が言ってる、OK、どうしたらできるかなって。なんとかこう従っていく道を探していきたいと思うんですね。
Sometimes,We say, yeah, the Bible tells this, but, you know, this but is in the way. Rather, we want to say, okay, the Bible tells us to do this. Okay, how can I do this? Let's be positive. Let's take the word of God positively, with a positive manner.
そして3つ目は、従えなかったら。ね、いや、実際にそうやってポジティブにやってんだけど、ああ、従えない時がある、絶対あります。僕もあります。みんなあります。従えなかったらどうしようか、あ、やっぱだからこういうシチュエーションではやんなくていいんだじゃなくて、でもそうじゃなくて、へりくだって、その従えなかったその自分の罪を認めて悔い改めて、もう一回やり直そうよ、ね、
But sometimes or maybe often, I don't know, we fail, right? We fail to obey, no? I fail, you fail, everybody fail every day. And when we failLet's not go to the place where and say, yeah, yeah, so this situation is, we can't obey. Instead, let's say, let's just humbly admit our failure, disobedience, and repent, and try it again.
これが記憶された心を保っていく秘訣ですね。
This is the key to maintain the pure heart.
今日今お話ししてたこと、今日のこの箇所というのは、これ実はあの今までマタイ5章ずっと最初からやってみました。それのなんとなくまとめみたいなんですよ。ね、僕ここまで来てね、あのこの三条の説教の最初のあの至福の教えというの、ビアティティというのがすごくつながってきたんですね。最初なんか一個一個ぶつ切りかなと思ったんですけど、見事につながるんですよ。
You know this beatitude from verse 3 through 7 or 8, these have flows.You know, it's not individual teachings, okay? And this is almost like summarizing. Today's passage is almost summarizing what we've been reading.
You know, 三節でね、心の貧しいものは幸いですから始まってますね。どういう意味だったかっていうと、私は心を自分で満たすことができない神様が必要なんですよっていう、そういう信仰。それが心の貧しい人ですね。
Verse 3 said, Blessed are the poor in spirit. That means, I need you, Lord, kind of faith.You know, I cannot satisfy my heart by myself. I need you, Lord.
そして4節で悲しむものは幸いですっていうのが出てきましたね。これは罪を悲しむものです。私は罪を犯しましたっていうその信仰。
And verse 4 said, Blessed are those who mourn. It was about grieving our own sins. Right? Saying, I have sinned. それで五節見ると、柔和なものは幸いです。柔和っていう言葉でなんかコンフューズしてましたけども、実際にはへりくだるもの。神様の前にへりくだって、あなたは神様です。私は人間に過ぎないんですって。だから私は自分の道を突き進むんじゃなくて、神様あなたの道を歩ませてください。そういうことでした。And blessed are the meek. Meek, that kind of confused us, but it's about humility, being humble before God, saying, you are God, I'm just a man. So I'm not going to go my own way because I'm only a man with limits. I want to walk your ways. それが次の義に飢え渇くものは幸いですにつながっていくんですね。And that leads to blessed are those who hunger and thirst for righteousness. 何が何でもあなたに従っていきたいんですよっていう。こう気持ち思いですね。This is the strong desire to obey God. I want to walk your ways. そしてこの間まであった憐れみ深いものは幸いです。And a few weeks before we talked about blessed are the merciful. ね、これは悔い改めと許しの話でした。It was about repentance and forgiveness. 今日の詩篇の中で全部触れてるような気がしますよね。私は本当に神様の前に罪を犯してしまって、ね、その罪を悲しんでて、神様が必要なんですよ、あなたに従う道を歩ませてくださいって、全部ここオーバーラップしてると思うんです。そして憐れみによって私を許し、心を清くしてください。 You see this Psalm 51, you know, we were talking about, you know, I'm a sinner, I have sinned, and I need you, so pleaseLet me live the path of obedience. Let me walk the path of obedience. I want to repent before you, and I need your forgiveness.
私たち自分の力では幸せになれない、満たされることもできない、心を清くすることもできないですね。私たち人間って本当なんかもうできることわずかですよね。そういう意味でね、本当神様が必要なんですよ。
これを実践したったら清い心が与えられる、清い心の持ち主になる。そしたら心が清い人は天国に入れるんです。心の清い人は神様とつながって、そして救われることができるんですね。
So as long as we do this, you know, then we will have a pure heart. Those who have pure heart is connected with God, is saved, and will be entering heaven.実際には真っ黒な心なんですよ。それを忘れたくないですね。いつもそのことを覚えて、神様の前にへりくだって、神様の前で許されて歩む。毎日毎日それの繰り返しです。私は罪深いです。今日も罪を犯してしまいました。死を許してください。そして明日の朝、ね、朝を目が覚めて、今日こそ神様あなたに従っていきますって言って、ね、また罪を犯しちゃいました。許してください。それの繰り返しなんですよ。でそこでもう嫌になっちゃわないで、ね、その繰り返しの中で許、それでも許し続けてくださる神様に感謝して、それでも従う道を歩む機会を与えてくださってる神様を本当に愛して、それを続けていけたら最高やな。それってもう本当に最高の神様の憐れみの愛の道じゃないかなと思います。それが清い心の持っている人のライフスタイルなんですね。
So every day, you know, every day we're going the same cycle. You know, in the morning we say, Lord, I'm going to obey you today. And at the end of the day, I will say, Oh Lord, I have sinned again. And ask for forgiveness. And God will forgive you. And the next dayWith a fresh, pure heart, we say, Lord, I'm going to follow you. I'm going to obey you today. And then at the end, or even in the middle of the day, I'm more like, oh, I have sinned again. I failed again. But, you know, don't beat yourself up over this. Let's be thankful that He is still forgiving you. He is still forgiving me, and He is still giving us new day to obey Him.And keep doing that. Keep doing that. Keep desiring to follow God in spite of our failures. Because we know that by His mercy, He will continue to forgive me and give us the new opportunity to follow Him. That's the lifestyle of those who have pure heart. そういう歩みができたらいいなと思います。お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。私たちみたいな本当に罪深いものが毎日のように罪を許していただけて、毎日のようにもう一度チャンスを与えられていることを感謝します。このサイクルの中で私たちは成長させられていくことができるんだと思います。このサイクルの中で本当にあなたの愛を毎日毎日体験していくことができるんだと思います。Father, we thank you so much for this message and thank you for your love and mercy upon this sinful being here, me. We repeat the same cycle every day. We want to follow you, but we fail. But we thank you that you forgive me every day and you give the second chance every day. これを可能にしてくれたのがイエス様の十字架なんだ。イエス様のあの十字架の苦しみがこれを全て可能にしてくださいました。これはイエス様の十字架を通して与えられている素晴らしいライフサイクルです。主よ、ライフスタイルです。主よ、本当にこれを私たちが身につけていくことができるように助け導いていてください。 And Father, this became all possible because of the cross. Because Jesus suffered and died for me, I can obey you and I can be forgivenAnd I can have another chance to follow you. We thank you so much. どうかここにいるお一人お一人が本当にそのサイクルの中であなたの愛を、あなたの憐れみを毎日体験して、あなたへの愛を深めていくことができますように。And Father, it is my prayer that all of us here in this room will experience this cycle. You know, as we go through this cycle, we experience that your love and mercy and increase our love for you.感謝をしてイエス様の名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.